い、ご機嫌いかがですか、伊藤陽一と
加藤真理子です。
今週もいろいろなことがありましたね。桜田ね、大臣のね、失言はね、驚きましたね。まあこれで2週間連続ね、政府のね、トップに属する人たちが辞めざるを得なくなって、それがね、またね、仲間内トークでね、
はい、
気分がね、少し大きくなったり、笑いを取ろうってのは分かるけども、はい、政治家だとね、やっぱり言葉をね、もっと重要視してもらわないとね、国民としてみっともないなとね、はい、今週は本当にそう思いましたね。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと、 IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りします。
歴史と伝統を持ち合わせる日本の陶磁器、繊細かつ力強い配色には釉薬という薬品が用いられる。釉薬にはアルミ、銅、ニッケルなども入っており、銅が含まれた釉薬新社釉は独特な朱色と光沢をも表現する。強さと美しさを兼ね備えた陶磁器は非鉄金属により作り出されている。
気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業です。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。一週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。アメリカのトランプ大統領が人事権を行使して FRB 連邦準備理事会に金融緩和への圧力を強めています。自らに近い元実業家と経済評論家の2人を理事に指名すると表明し、個人的には FRB は利下げすべきだと思うと明言しました。
トランプさんの息のかかった2人を FRB に送り込むと、まあそれはそれでですね、小さくはないかな、影響はと。だけども12人もいる中のね2人なので、当面はねそれほど FRB の政策が変化するとは思わないんですけれども、私は少し先を考えた時にね、来年のアメリカの大統領選挙で日本の方々の多くが期待しているであろう民主党の大統領って本当に生まれるのかなと、実はそう思っていてね。そのトランプさんが再選される可能性もあるじゃないですか。そうするとパウエル議長の任期が2期目の大統領期間中に切れるんですよ。なのでトランプさんはそこまで考えるとパウエルさんを変えるかもしれないなと思うし、2期目になったらもう怖いものなしなので、あの人はパウエルさんやめろって言うかもしれないですね。でやめるかもしれないじゃないですか。だから当面は FRB の政策はまあ変わらない。パウエルさんはどちらかというと露骨にねトランプさんの言うことを聞くというような金融政策は取ってないんですけれども、少し先を見た時に、もしもトランプ大統領が再選されたら本当にアメリカの金融政策っていうのは大きく変わる。で、それとマーケットとの関係っていうのはかなり疑心暗鬼になる、ギクシャクするじゃないかなとちょっと懸念してます。
IMF 国際通貨基金は世界経済見通しを改定し、2019年の成長率予測を 3.3% に引き下げました。日本やアメリカ、ヨーロッパなど主要国地域の予測も揃って下方修正し、世界同時減速の懸念がにじんでいます。
FRB でさえもね、3月に発表したプロジェクションズの中でアメリカの経済のほんのわずかなんですけども減速を予測して、失業率も若干上がるだろうという見通しになっていて、中国が減速しているってことがありますよね。 6% もしかしたら切るかもしれないというような成長率になりそうだということもありますし、例えばね、3年前だったら世界中に不景気な国は一個もないよねっていう話をね、この番組でもしてたんですけれども、状況は変わったなと。ただしね、世界同時減速って言われるほどには減速してないんじゃないかと僕は思うんですよね。つまりそれ言葉の遊びの面があって、それはアメリカを中心に比較的どちらかといえば日本を含めて高い成長率だった時期から少し減速してくる。アメリカだってね、3月の雇用統計見たってちっとも減速してないわけですよね。だからそういう意味では景気のそのアップダウンの波が小さくなって、どちらかというとゼロ金棒に収束しつつある、そういう時代なのかなというふうに思うんで、 景気がいいったって日本人はほとんど景気いいとは感じなかったわけだし、景気が悪いっつってもね、悪いとはまだ言ってないんだけど、最近もね、銀座とか赤坂の街夜歩くとね、こんなに人いるんかと思うほどね、人が出ていて、まあ交際費が出始めたってこともあるかもしれないけども、まあそういう展開なのかなというふうに思いますよね。
日本、アメリカ、ヨーロッパなどの国際共同研究グループは、銀河の中心にある巨大ブラックホールの撮影に初めて成功したと発表しました。世界の8つの電波望遠鏡を連動させ、極めて解像度の高い巨大望遠鏡に見立てて観測しました。謎に包まれた天体の解明につながるノーベル賞級の成果とされています。
ブラックホールの周りをね、回っているガスを撮影したと。で、真ん中にね、綺麗に穴が開いてましたよね、真っ黒のね。で、僕ね、あ、ここに頭突っ込んで向こう側見てみたいなと思ったんだけど、でもそう思った人は僕だけじゃなくて、日本の科学者の中にもそういう人がいましたよね。でもね、あの穴ってものすごい巨大で、人間が頭突っ込めるようなね、そういうレベルの話じゃないってことは分かってんです。分かってんですが、あそこに頭突っ込んでみたいな、その向こう何があるか見てみたいなと思いましたよね。
自社サイトでの価格が最安値となるよう、ホテルなどに不当に要求したとして、公正取引委員会は、旅行予約サイトの楽天トラベル、ブッキングドットコム、エクスペディアの運営会社の関係先を、独占禁止法違反容疑で立ち入り検査しました。
これは後でまた取り上げます。
中国はビットコインなど仮想通貨のマイニングの禁止を検討します。産業の育成方針を定めた文書の草案で淘汰すべき産業に分類しました。草案通り決まれば行政の許認可を得られなくなり、世界シェアで7割を握るともされる中国のマイニングは大きな岐路に立ちます。
まあマイニングはですね、私のそんな親しくはないんだけど、知人もやっていてですね、伊藤さん結構いいですよとか言ってね、やらないかって支え受けたことあるんだけど、なんか怪しいなと思ってね、全然やったことはないんですけれども、重要なのはね、マイニングによって使われている電気量が膨大なんですよ。で、コンピューターずーっと動かし続けるので、これはですね、システムに対しても負荷になるとこう言われてるんですね。中国がそのマイニングを禁止と言っているのは、共産党の権威が崩れるとかいろいろ政治的なファクターもあるんだけれども、まあそういう経済的なファクターもあるんだと思うんですね。まあ日本なんかではまだマイニングやってる人がたくさんいるので、でも中国がね、世界のマイニングの7割を占めてたとは知らないので、まあ最近ビットコインなんかがね、また急上昇してきたりして動きがあるんで、他の国がどうなるかというのもね、興味があるなというふうに思いますよね。
FRBアメリカ連邦準備理事会が公表した先月の連邦公開市場委員会の議事要旨で、海外景気の減速や国内の物価上昇の弱まりを警戒して、大半の参加者が2019年中は政策金利の据え置きが妥当だと判断したことが分かりました。
これはですね、ポイントの2番目のところで、さっきの IMF のね、見通しに関連して触れます。
アメリカのムニューシン財務長官は、中国と貿易協議で合意できた場合、中国が約束をきちんと守っているか検証する機関を設ける方針を明らかにしました。中国側も同意しているとしています。
このニュースの一番重要なのは、中国側も同意しているとしていますっていう部分ですよね。だったら、米中交渉の一番重要な最後まで残った問題について、米中はかなり接近してきたというふうに聞こえますよね。でも例えば4月中に習近平さんとトランプさんが会うというような報道もまだないし、ファイナルタッチのところはですね、意見の相違があるだろうし、あと中国の国営企業に対する補助金なんかの問題がですね、どうなったのかなと。ムニューシンさん、どちらかというと今の米中交渉の前線に立ってない人なので、どちらかというとちょっと横に置かれてるね、人なので、まあわからない。ライトハイザーさんとかがこういうことを言い出すと、結構米中交渉っていうのは妥結に近づいているのかなという印象もしますよね。
次世代の高速通信規格 5G が日本国内でも来年春に始動します。NTT ドコモなど国内通信4社は総務省から電波の割り当てを受けました。 今後基地局への投資を急ぎ、ドコモと KDDI は5年以内に全国の9割の地域でサービスを始める方針です。
これはまたポイントのところで取り上げます。
東京都の小池知事は今年6月に始まるふるさと納税の新たな制度に参加しないことを表明しました。これまで都に入っていた税収が地方に吸い取られている、受益と負担という地方税の原則と大きく違っているとして制度を批判しました。全国の地方自治体で自ら離脱するのは東京都が初めてです。
一つの問題提起なんでしょうね。私も一回ふるさと納税したんですけれども、その後ね、納税した地方公共団体からね、繰り返し今度はこんなもの出します、今度はこんなもの出しますってね、メールでしつこく来るんですよ。それほど美味しいのかなと、ふるさと納税がね。小池さんが怒るのもわかりますよね。都民が大体東京都以外のところに納税しとると。で、離脱してもですね、出ていくお金はあんまり変わらないと思うんだけど、東京都として受益してもお金が外に出ることによって、例えば九州のね、交通インフラにお金が回ってるみたいなところになってきて、政府もいろいろね、過度な返礼品は防止しろと言ってるんですけども、なんかもうちょっと改善した方がいいような気もしますよね、ふるさと納税のシステムもね。
今週のニュースファイルでした。
まやみきです。ビギナーから経験者まで、不動産投資を考えるすべての人をサポートするプロパティエージェントのオウンドメディア、不動産投資タイムズ。注目ポイントは、投資実践中のオーナーに直接 LINE で相談できる日本初のサービス、投資チャットオンライン。わからないことは経験者に聞くのが一番。さあ、今すぐ不動産投資タイムズで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。はじめは、次世代の高速通信規格 5G が日本国内でも来年春に始動します。
本当かな？
第一声が。
私はこう考えてるんですよ。日本ってのはね、先週ね、アメリカと韓国がね、先陣争いしたという話になってきて、日本はどうなってるんだとこう言ったんですけれども、はい、今週に入ってね、日本でも来年の春には始動しますと。遅いじゃないかと思うんだけれども、まあ日本という国はどちらかというと平等をね、念頭に置いた国で、韓国なんかも最初は芸能人相手だけとかね、5G って、それ 5G って言えるのか、5G 時代とは言えないだろうと。で、日本は比較的均質的な通信環境をね、通信3社さんを中心にね、やっているので、全国的な 5G 網というのは、むしろアメリカや中国よりも、この2つの国は国土でかいですからね、で、5G の電波っていうのは短距離しか飛ばない基地局がものすごくたくさんいるという意味では、全国型の 5G 社会っていうのは日本の方がもしかしたら先かもしれない。というね、業界の人は言ってます。まあ、それはそれで期待できるなと。今でもね、僕、MLB をね、スマホでどこでも見るんですけれども、こんなね、便利な国は世界にね、日本ぐらいしかないので、まあ、そういう意味では、もし日本が本格的なサービスを開始するとしたならば、世界でも冠たる 5G のね、普及率を誇るんじゃないかなと思って期待してます。それでね、5G は今想定されている自動運転車とか、その前のコネクティッドカーとか、いろいろな社会インフラにとっての一番重要なね、通信インフラになるわけですよね。はい、考えてみれば、今我々の手元から話すことができない最大のものとしては、やっぱりスマホがあるわけですけれども、スマホの機能が劇的にスピードという点で良くなる。
はい、
通信内容はね、別にその人の気持ちとか思いとかなので変わらないんですけれども、とにかく早くなる。で、よく言われるね、例えば2時間半の映画がね、たった数秒でダウンロードできるとかね。でもね、私はダウンロードっていうよりも、こっちの情報をアップロードする性能もものすごく早くなるってことが重要だと思います。 例えば今だとね、10分ぐらいの動画をスマホで撮影して、はい、それをアップロードするには結構時間かかるんですよ。そういう意味で言うならばね、双方向に速くなる。まあもちろんそのスマホの性能が上がらないとしょうがなくて、そういう点ではね、日本人の多くが作っているアップルがちっとも 5G 対応のね、スマホを出してこないっていうのはまあ少し問題かなと思う。いろいろ懸念はありますよ。5G の世の中になって、一体どうなるんだっていう人もいるんだけど、はい、例えば、高精細になってですね、全く専門の医者がいないところでの患者についても、患者を映し出すことによって、または内視鏡で撮影したものなんかを瞬時に送ってですね、次々に判定していく。
はい、
こういうことも考えられますよね。例えば、救急車に今患者さんが乗った時に、とにかく病院に早くっていうのがあるじゃないですか。
はい、
でも 5G の世の中になってですね、例えば、車内で患者の様子をそのまま、病院にいるお医者さんに見せたりしながら適切な処方をね、
はい、
下していく。そういう意味ではね、非常に大きな変化だし、自動運転なんかについて言えばもう 5G がマストなわけですよ。だって立体地図が必要になるわけで、瞬時瞬時に情報判断して、でそれを伝送することによって社会が成り立つ。まあある意味フラジャイルですよ、
はい、
で 5G の通信環境が落ちたらどうなるとかね、そういろいろあるわけなので、でもやっぱり進みゆく方向はそっちだし、うん、
はい、
それを社会がいかに有用化できるかっていうのが一つの大きなポイントだと思うんですよ。でね、どっちが最初にねやったかなんてのはすぐ忘れられるわけで、
はい、
全国つつ裏裏どの国が最初に 5G 対応の社会を作ったのかという点が問題であって、それについて言えばね、日本は十分世界的なレースに参加しうる、そういう国だというふうに思ってるんですね。ちょっと私たちは尺に触ってですね、来年の春って韓国やアメリカが使い始めてから1年も経ってんじゃないかとね、いうふうに思うんですけど、
はい、
まあ 5G をね扱えるスマホもまだあんまり出ていない中で、そんな程度の時間的な遅れというのはあまり問題でなくて、結局何に使うのと、
はい、
どう使うのと、使う人の習熟度をどうやって上げていくのかということが重要だと思うんですよね。だからそういう意味ではですね、来年春に始まるということになって、通信会社の人がね、みんな免許もらったような顔してニコニコしてますよね。
はい、
ニコニコするのはいいけど、早く使うようにしてよと、使えるようにね。
はい、
で来年の春とも言わずね、今年の秋でもいいよと一言言っておきます。
はい、次は IMF 国際通貨基金が2019年の成長率予測を引き下げました。
3.5 だったのをね、 3.3 にしたんですよ。 0.2、うん、それ原則はまあ原則なんだけど、原則っていう単語がもたらすほどには落ちてないなということはあるんだと思うんですね。先ほども言いましたように、アメリカの FRB がプロジェクションズで示したですね、成長率見通しというのもほんのわずか下がっているだけ。日銀短観のようなね、やや減速とかね、ややが入る感じかなと、ややかなというふうに思っていて、私はね、こういうことを考えておく必要があるんだと思うんです。つまり、戦後の世界っていうのは破壊の中から始まったし、世界的に人口がね、急増した時期ではありますよね。つまり私がね、最初に覚えたのはね、世界の人口はね、45億だったかな。それでね、アメリカの人口は2億4千万って覚えたんですよ、社会人になって初めて。はい、で、今ね、それね、すごい勢いで増えてます。世界の人口は倍ぐらいに増えてね。でも、韓国の出生率が 0.98 でしたっけ？
あ、そうですね。
つまり、つい最近まで途上国だった韓国の出生率が 0.98 まで落ちましたということですね。日本の出生率も2をはるかに下回るところにある。だから今2を上回ってるのはなんだかんだ言って先進国ではアメリカとフランスだけなんですよね。そういう意味では明らかにその人口がどんどん増えていた時の成長率はないということになりますよね。
はい、
で一つ重要なのは、世界のインフレが吹き荒れた時は必ずエネルギーの基礎資材が上がった時です。で、1973年は石油。
はい、
1979年も石油。
はい、
つまり石油が値上がりした時が世界的なインフレになって金融危機が起きたりしたんですけれども、で、今はですね、バッファーがありますよね。オイルシェールっていうね、バッファーがあって、アメリカがとにかく世界最大の産油国になったわけですから、そういう意味ではですね、物価状態が安定している。で、安定しているがゆえに、突然成長率が高まるとか弱まるとかいうこともない。だから、そういう意味ではショックのね、小さい世の中になってきた。うん、だって10年前にリーマンショックがあるじゃないかってこう言われるのは確かなんだし、 金融財政の両方の政策がその発動余地がなくなっていることは確かで、それは懸念材料なんですけれども、景気が減速した云々というところは置くとして、あまり過度な対応策を取らない、自然体の中で経済の巡航速度を保っていくというね、景気が鈍化したって言って、そら緩和だとかね、財政出動だってやると、それまた各国または世界の経済の足並みをね乱すことになるので、そういう感じで今の経済を見ていけばいいのかなというふうに思いますよね。
はい。そして自社サイトでの価格が最安値となるよう、まあ、不当に要求したとして公正取引委員会が予約サイトの3社に立ち入り検査しました。
まあこれだけ各社が一生懸命になるのは、少しでも安くすればお客さんが来るだろうと思ってるっていうことはあるかもしれませんよ。
そうですね。
はい、でもそうなんですかね。私は昔ね、おばあちゃんがよく言っていたね、安物買いの銭失いっていうのね。
私も言われました。
思いましてね。はい、まあそらそうだなと。だから我々消費者としてもね、1円でも安いとかね、そういうのはビッグカメラとかね、ヨドバシカメラの店頭に行くと必ず置いてあるんですけれども、あんまり気にしないなと僕は思っているんですよ。気にしない方がいいなと思っているんですね。例えば旅行サイトであまりにも格安なね、スケジュールを買ってしまうと、もう交通機関のね、時間は移動できないわ、航空機は決められているわ、窮屈じゃないですか。
割とこう、自由度がないんですよね。
ないです。で、旅行なんだから、まあ、結構自由に行動したいときに、もう何時に必ず帰らなきゃいけないとかね。はい、そういうのがあって、そう、消費者が求めてるから旅行会社もそうなるんだろうけれども、それは時間の経過の中で、やっぱり安物買いの銭失いっていうことをみんなが悟ることによって解消していく面もあるんだと思うんですよね。あと重要なのは、例えば楽天トラベルなんかがね、
はい、
俺たちがお客さんを連れてって やってるんだよみたいな、そのちょっと上から目線でね、旅館とかレストランに対してね、はい、だから最安値出せよみたいなことを言っているとしたらね、それはやっぱりね、間違いなのかなというふうに思いますよね、
はい、
でね、それ旅館出しますよ、出せって言うんだったらね、
そうですね、お客さんをね、やっぱり呼びたいですもんね。
でも例えばレストラン行ってね、これは定められたものなんですけれどもって見て、え、こんなに貧弱なのって言って、結局エクストラ頼んでね、なんだかんだ言って結構ね、オーダーしただけでは満足できない旅になったりなんかしてね、消費者も賢くならなきゃいけないというふうに思いますよね。
今週のニュースファイルでした。
モーツァルトを聴かせるとワインが美味しくなる、美しい音で振動を与えるからだとか。アルコニックスの扱う非鉄金属はモーツァルトを奏でる楽器にも使われています。銅 70% 亜鉛 30% のこんな振動や、銀 92.5% の振動、新しい銘柄が生まれるかな。
気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業です。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
先週古い時計っていうのをね、どうしてますか皆さんっていうね、問いかけをして、
はい、
僕のハンティングワールドがね、もう30年使っていたんですけれども、戻ってきたという話をしたらですね、結構皆さん同じね、ような悩みに直面しているらしくてですね、かなりメールをいただきました。抜粋して読ませていただくとですね、ラジオネーム伊藤さんと同じ1月22日生まれっていうね本当にこんな長いラジオネームを他でも使ってるのかなとここだけかなと。伊藤さんはじめまして、こんにちは。私今長らく使用していたお気に入りの時計、ちょっとした高級時計を1ヶ月ほど前に修理に出して、その間のつなぎのつもりでアップルウォッチを購入し使用している最中ですと。なんかシチュエーション似てますね。私はまあ、はい、アップルウォッチはね、かなり前から使ってるんですけども。またこの度、修理が完了し、これから受け取りに行くのですが、現在伊藤さんと全く同じ悩みを抱えています。その通りですよね。
いらっしゃるんですね。
そう、アップルウォッチの歩数や心拍数などのヘルスケア機能、スイカやクイックペイなどの決済機能、メールや LINE の通知機能など、何かと便利な機能のせいで、今更手放すことができなくなってしまっていますと。その通り、もちろん購入前はこんな状況になろうとは全く想定していませんでしたが、と、ショート、笑いとありますね、
はい、
機械式時計も相変わらず好きなので、理想を言えばどちらも同時に装着したいのですが、左手首に機械式時計、 右手首にアップルウォッチとか、それ私やってます、すいません。それだと本田選手の真似をしているようだし、ちょっとカッコつけてると思われる気がするので、正直その勇気はありません。私勇気はないけどやってます。
あ、伊藤さんもやってらっしゃるので大丈夫ですよ。伊藤さんと同じ1月22日生まれ
たもん。僕やった時にね、結構本田みたいって言われたんだよね。そうと、そうと、彼は両方高級時計じゃないのと、俺は片方は3万円ちょっとのアップルウォッチだよと、左の高級時計も本田くんがやってるほど高級じゃないですよと。こういうふうにね、どんどんどんどん変化するものはね、はい、所有していると結構大変ですよね。アップルウォッチだって初期のアップルウォッチとね、今4まで来てるのかな、やっぱりちょっと違うんですよ。初期のはね、やっぱりどうなのかなと。でも結構僕は初期もね、愛用してるんですけど、ありがとうございました。
ありがとうございました。ところで、伊藤さんは結局どうすることにしたんですか？
は
い。
一日ごとに左手につける時計を変えることにしました。右手はずっとアップルウォッチなんですよ。
あ、まあないともう生活の一部ですもんね。
そうそうそう。これはね、歩行距離を測ったりとかね、いろいろあるので、スイカで電車に乗るためには右手がいいんですよ。
そうですね。ピッてやるのに。
そうなんですよ。うん、で、左手はその時その時で、はい、今日この時計しようかな。そういう。
服装とか TPO に合わせて、はいはいは
い。そうでございます。はい。
今週のここを見てきた、これを見てきたは、皆さん古い時計どうしていますか、その2でした。
まやみきです。不動産売却するなら相場から、そんな時こそ不動産情報サイトの富士太郎、ちょっと変わった名前ですが、簡単に中古マンションの相場を検索閲覧比較できる、とっても便利な不動産情報サイトなんです。さあ、藤太郎があなたの今いくらにお答えしますよ。気になった方はひらがなで藤太郎うと検索してみてくださいね。
ラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと、 IT 都心不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りしました。
このスタジオからも日比谷公園に向かうね、官庁街、桜が見えてですね、はい、もうほとんど8割方葉桜ですよね。月曜日雨降りましたっけ、それで水曜日にも雨降りましたね、東京はね、はい、一雨ごとに桜の花びらが散ってね、お堀なんかはね、イカダができるんですよ。
あ、花イカ
ダ、花びらイカダがね、
綺麗ですよね。
ものすごい綺麗なんですけども、桜って長いじゃないですか。木の種類もね、300何種類あるとか、
ね、たくさんあるんですよね。色も違いますしね。
で、まあ、これからは東京について言うとね、紀尾井の清水谷公園のね、八重桜なんかが綺麗になって、多分今週末が最高だと思うので、まだまだ皆さんね、はい、日本の桜は多種多様ありますんで、楽しんでいただきたいなというふうに思います。まあ、そろそろ花粉終わりますから、ね、皆さん頑張っていただきたいと思います。、はい、というわけで伊藤陽一と
加藤真理子でした。
アテブレーベットブリガード。